私の祖母は上五島の潜伏クリスチャンの子孫です。母は小さい頃長崎に住んでいて教会学校に通っていたそうです。私は娘が小学生の時離婚をして実家に戻ってきました。主人の両親と一緒に住んでいました。家族はバラバラになり、娘はつらい思いをしましたが、何も言わずについてきてくれました。私は外に出ることもできず、つらい日々の中で娘との今後の二人の生活について不安がありました。そんな中で母はどん底まで落ちたらそこから立ち上がりなさい、人はパンのみにて生きるにあらずと、また兄は離れ島に一つ持っていくことができるとしたら聖書だよと声をかけてくれました。私は聖書がどんなものなのか知りたいと思っていたとき、マサルの教会へ導かれました。母が言ったことを思い出しました。求めよさらば与えられん。礼拝に出るようになり、使徒言行録16章31節、主イエスを信じなさい。そうすればあなたも家族も救われます。という御言葉に出会ったとき、私は救われた思いがしました。神様が私たちの罪を許し、愛していてくださると思うとき、それほど明日への心配がなくなり、歩んでいくことができました。信徒説教をする順番と言われて、丁寧に使徒言行録をたどってみました。エルサレムでの使徒会議の後に、パウロとシラスがフィリピにおいて、看守にかけられ語られた言葉であることが分かりました。この16章31節がどんな状況で語られたのか学んでみました。使徒言行録には人を通して聖霊がどのように働かれたか、異邦人への宣教と教会が世界に広がっていく様子が記されています。第1回目の伝道旅行は、アンティオキア教会のパウロはバルナバと行きました。エルサレムでの使徒会議の後、パウロはバルナバに言いました。前に主の言葉を述べ伝えたすべての町にもう一度行って、兄弟たちを訪問し、どのようにしているか見てこようではないか。ところがバルナマとパウロは連れて行く人のことで意見の衝突があり、バルナバはマルコを、パウロはエルサレム教会で指導的立場にあったシラスと共に第2回目の伝道旅行に出発しました。旅の途中のフィリピで、女奴隷に取り付いた悪霊をパウロが取り除いたことで、彼らは牢に投げ込まれてしまいます。しかし、彼らは神を呪うのではなく、鎖につながれたまま賛美の歌を歌うのでした。 他の囚人たちはこれを聞き入っていました。真夜中の静まり返った中、聖霊に満たされた二人の賛美は囚人たちの心に深く響き、聞き入っていたのではないでしょうか。突然大きな地震が起こり、留置所の土台が揺れ動き、牢元が皆開き、すべての囚人の鎖も外れてしまいました。監視は囚人たちが逃げてしまったと思って自害しようとします。しかしパウロたちの言葉で誰も逃げていないことが分かったのでした。監視は囚人が逃亡した場合、責任を取らなければなりませんでした。監視はどんな状況にあっても神を信じて生きる道を知りたいと思ったのでしょう。二人を外へ連れ出して、先生方、救われるためにはどうすべきでしょうかと尋ねるのでした。なぜ監視は救われたいと思ったのか考えてみました。監視は初めは、なんで何の罪もない二人が牢に入れられなければならないのだろうか、真夜中に神を褒めたたえ賛美をし祈っている、そこは聖霊に満たされていたのではないでしょうか。この二人は誰だろう。自害するしかない自分を思いとどまらせてくれた。もしかしたら神の福音を伝えている人たちかもしれない。この出会いは神からの恵みではないか。自分には家族がいる、生きていかなくてはいけない、生きていく希望が欲しい、それで先生方と語りかけたのではないでしょうか。パウロとシラスは言いました。主イエスを信じなさい、そうすればあなたも家族も救われます。当時は家族は父親に従っていました。だから監視とその家族一同に主の言葉を語りました。まだ真夜中であったが、監視は二人を連れて行って打ち傷を洗ってやり、自分も家族の者も皆すぐにバプテスマを受けた。このあと二人を自分の家に案内して食事を出し、神を信じる者になったことを家族ともども喜んだと聖書に記されていました。私は疑問に思いました。監視は二人を外に連れ出していいのか、どこで話をし、どこに連れて行ってバプテスマを受けたのか、最後に自分の家に連れて行ったのか、順番が変になっていても聖書にはこういうことも書いてあるのだと思いました。母は召される1週間前に病床にてバプテスマを受け、また娘も幻聴に苦しむ精神的な病を抱えていますが、主イエスを信じてバプテスマを受けて一緒に信仰生活を歩んでいます。これまでのことは神様が準備してくださり働きかけてくださったことと 思います。私と娘は主を信じ、神様の守りと導きにより、神様の恵みと支えによって今を生かされています。最近娘は元気になりました。いつの日か病が癒されることを願って祈っています。主にある家族としてお祈りのカレンダーに娘の名前を入れていただき、教会の皆様は祈ってくださっています。このことは私たちの支えであり、神様の恵みと思い感謝しています。今年はコロナの影響で礼拝ができないこともありましたが、対策を取り毎週礼拝が守られたことはとても感謝でした。教会の皆様と顔を合わせて礼拝を守ることがどれほど大切なことかよくわかりました。コロナ危機で大変な一年でしたが、神様の守りの中で主にある家族として祈り支え合っていきましょう。お祈りいたします。主なる神様、皆をあがめ賛美します。初めての使徒信徒宣教は私にとってはとても困難なものでした。ここまで導いてくださった竹林真知子牧師、また祈っているからねと声をかけてくださった皆様、そして神様のが寄り添っていてくださったことを感謝します。一人では何もできませんが、祈って支えて励ましてくださる主による家族がいることはとてもありがたいことですし、幸せなことです。すべてを主に委ね感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。